東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
DJ こっちゃんの Going My Way。 この番組はDJ こっちゃんがネットニュースを中心にツッコミを入れたり、日常生活のあれこれについて語る元気があれば何でもありな番組です。リスナーさんこんにちは、こんばんは、 DJ こっちゃんでございます。ということで、本日もメッセージから紹介していきます。ラジオネーム日暮さん、ありがとうございます。こっちゃん、心を込めて明けましておめでとう届きましたよ。信号機の配列にはそんな理由があったんですね。危険な色が必ず見える位置にあるんですね。私も車に乗るので誰かに我が物顔で話そうと思います、というメッセージありがとうございます。いや、 DJ が紹介した内容をさらにこう伝えていっていただけるっていうことはですね、本当に嬉しいことなので、日暮さん、もう自分が調べたぜぐらいの勢いでですね、ぜひ他の方に伝えていってほしいなと思います。メッセージ改めてありがとうございました。それでは番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには、無料のスマートフォン専用アプリ、レディオ365プレイヤーを App Store、もしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。レディオ 365ID を取得後に、番組ページにある放送を聞くボタンを押すと、コメントを送るに変化するので、そこからお送りください。もしくは、kotone@radio365.net、kotone@radio365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしております。それでは DJ こっちゃんの Going My Way 第74回目放送、自分のアーカイブ始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。こっちゃんニュース。このコーナーでは DJ こっちゃんが気になるネットニュースを紹介します。それでは今回のこっちゃんニュースはこちら。手塚治虫に挑んだ新作漫画ハイドン、ということで、クリエイティブな内容なのでレディオ 365DJ さん注目されている方もたくさんいるかもしれないんですが、こっちゃんも、はい、紹介していきたいと思います。鉄腕アトム、ジャングル大帝、火の鳥など数多くの名作を残した漫画の神様手塚治虫に挑んだプロジェクトが始動しています。記憶で世界を面白くするというミッションを掲げる記憶シア株式会社は、 AI 技術と人の手で手塚治虫に挑む新作漫画パイドンを制作、2月27日木曜日発売のモーニングにて掲載されることが決定しています。同社は2019年10月、東芝メモリー株式会社からの社名変更に伴い、シャープ世界新記憶キャンペーンを始動。その第1弾、手塚2020で AI 技術と人間で手塚治虫に挑む新作漫画パイドンの制作に取り組んできました。同作品は手塚治虫作品から手塚治虫らしさを学習した AI が生成するプロット、漫画の基本的な構成要素やキャラクターをインスピレーションソースとして、クリエイター陣が人間ならではの感性、経験を発揮し作品として完成させてきました。またシャープマイベスト手塚、タグですね、タグでマイベスト手塚とツイッターキャンペーンを2月7日から3月20日の期間で実施し、一番記憶に残る作品、キャラクター、思い出にマイベスト手塚をつけてツイートすれば抽選でパイドンの限定キャラクターが当たるというキャンペーンも同時に開催しております。ということで、世界的に AI の発展が一層注目を集めてきているんですけれども、ここでなんと漫画の世界まで AI 投入ということになってきましたが、レディオ365にもいますね、 AI に注目しているクリエイターがね、おおおーと声を上げている DJ ザイオンがね、また AI に関する何かを執筆しているということで、楽しみにしておりますよ。ただ今回はこの、 まあ、剪定を切って、すごいですね。これまでの、まあ、手塚治虫作品を学習した AI が手塚治虫ならどんな作品を作るかな、どんな展開にするかなということで、その作品とかストーリーだとかをもう作っていく、ね、えびっくりですね。私はこれを聞いて、まあ、いろんな捉え方があるかと思いますが、リスナーさんはこれをまずパッと聞いて面白そうと思いますか、それとも結局でも AI でしょ、手塚治虫が作ったわけじゃないよねっていう風に冷静に見るか、どうでしょうか。いろんな意見があると思いますが、ぜひ自分だったらこっちの意見かなっていうのも聞いてみたいものですね。ネット上にもですね、この新しい AI の漫画を作っていくっていうことに対して面白いって本当に思っていらっしゃる方もいれば、とはいえ、まあ、手塚治虫のっていうふうに言わないでほしいっていうちょっと厳しめな意見も見受けられましたね。だから手塚治虫の作品を元にして AI が作ったってちゃんと目を打つならいいんだけれど、これをもう手塚治虫作品としては言わないでほしいっていう方もねいらっしゃいましたね。まあ、それは私もまあ分かるなっていう感じだったんですが、まあ、この作品のストーリー少し紹介しますと、2030年の東京で進んだ管理社会に背を向ける男パイロン、彼は記憶をなくしたホームレス哲学者で小鳥ロボットのアポロと共に事件の解決に向けて立ち向かうというストーリーになっているんだそうです。まあ、この制作先ほどからも言っておりますが、手塚治虫作品の世界観、時代背景、キャラクターなどを人間が分析してデータ化したものを AI 技術に学習させ、その AI がじゃあこうしたらどうですかという形でストーリーをどんどん生成するとか、あとはもうキャラクター図なども取り込んでいるので、それをもとに登場人物の見た目とかも決めていくっていう形になったそうですね。で、本作品について手塚治虫の長男であり手塚プロダクション取締役の手塚誠氏は、 AI が生成したプロット構成要素やキャラクター画像には手塚治虫らしさが確かに存在していたとコメント。さらなる研究と検証が必要ではあるが、 AI はクリエイターにとって心強いパートナーになり得るのではないかと期待を寄せているということです。まあ、こう作者が亡くなっても作品は残るという点で、これまでも芸術作品って本当に素晴らしいなと私は思ってきました。例えばまあその古くは私が好きな作者でいうとカラバッジョであったりとか、と日本だと葛飾北斎とかですよね、が作品を残して、当 の、 作者は亡くなってはいるんですけれど、彼らの残した作品が後世にこう語り継がれて、そしてその評価をされて、彼らの生きた証を絵を伝って感じたりとか、あとはもう小説ですよ、太宰治の話も少し前にさせていただきましたけれども、そうやって作者のこう息遣いだったりとか生きた証、こんな思いを持って生活していたんだよっていうのを作品を通してこう感じるっていうのに、私は結構そのなんだろうな、感銘を受けるというか素晴らしさ、その本人はいないからこその味というかっていうのをこう受けてきたので、なんか不思議な感じですね、もうするんですよ。だから作者はいないんだけれど作品は続いていくっていうことに対して嬉しいような、なんか悲しいようなというか、もうあって、どう捉えていこうかなという感覚はありますね。終わることで生まれる美しさとか芸術っていうのも絶対そこには存在すると思うので、ただこういうことを言っているとこれからの新しい時代にお前マジじじくさいなとかちょっと古臭くないかって言われてしまう、ババ臭い、確かに女だからねババ臭いって言われてしまうかもしれないんですが、まあまだまだ私はどちらってこう決められない意見がありますね、今回のこのニュースを受けてみて。でもこの AI の作るプロット漫画構成っていうのは見てみたいと思います。私よりも本当にリスナーさんだったりとか年上の方とかの方が手塚治虫作品詳しいと思うので、ぜひ読んでもらいたいですよね、今回のこの作品。そしてそれをその上でどう捉えていくのかっていう意見だったりとか感想っていうのも聞いてみたいものです。ぜひこちらのメールアドレス、メッセージまで送ってくださいね。ということで今回は手塚治虫に挑んだ新作漫画パイドンのお話でした。 以上、こっちゃんニュースのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
時は幕末。1867年12月10日、この日何者かに暗殺されるはずの坂本龍馬は、名優中岡慎太郎と共に大宮の2階でシャモを食べていた。
坂本、ごめん。
なんじゃおまんら。
こんなクソ、
たまるか。うわあ。
どこって東京の浅草です。西暦2019年です。
2019年じゃと？わしゃあの世に来てもうたがぜよ。
夢を諦めた32歳バンドマン、そして現代日本にタイムスリップしてきた幕末のヒーロー坂本龍馬、この正反対の2人が出会い、ロックバンドを結成して現代日本をかき回す時空を超えた冒険活劇ロックオペラ幕末爆音伝前編、2019年11月3日後編、12月10日公開。君は本当の龍馬を見ることになる。
What do you like? このコーナーでは DJ こっちゃんが気になったことや紹介したいことを自由にトークします。それでは今回のテーマはこちら、5年続けるのは意外と大変ということで、何が気になるかなって最近こう考えていたんですけれど、まあテレビを見ればコロナウイルス、新聞開いてもコロナウイルスとか、もう気になることコロナウイルスじゃんって思ってたんですが、まあそれを言ってしまうとね、まあありきたりすぎるので、じゃあ他に何が気になるかなって思った時に、ふとこう自分のスマートフォンを開いてね、あの刀剣乱舞というアプリを見つけて、まあ、私がずっとこうプレイしているゲームなんですけれど、刀剣というね、あの日本に伝わる刀を擬人化して、その刀たちと共にこう歴史を守っていくっていうゲームなんですけど、そちらがですね5周年を迎えたんですよ先日。すごい、もう素晴らしいことだなと思ったんですが、反面刀剣乱舞はじゃあ5年間続きましたけど、5年続いてないアプリゲームとか、まあ、ゲームだけじゃなくてこうサービスとかって結構あるなってこうふと思ったんですよね。で、その私がいろいろとこう、なんだろうな、新しいものに手出しやすいというか、気になったらとりあえずやってみようとか、あの今なんてこう基本無料みたいな、ガチャ回したかったら有料だけどっていう、あのアプリだったら、まあ、そういうね、売り方をしているものが多いので、結構何でもポンポンポンってやってみるのが多いんですけど、やってみた手前、まあ、1年ちょいであのサービス終了とか、1年以上持ったけど、まあ、5年はいかずにサービス終了しますっていうのがかなり目立ってましてね、あ、何がこの違ってくるんだろうかってすごいあのふと思ったところでございました。もちろんアプリ以外にいろんな変化って最近あるなと思って、お店だったりとか流行りだったりとか、最近だと何ですか、でももうあまり言われなくなりましたよね、タピオカとかさ、あのあとなんだろう、マカロンとかかな、マカロンさすがに古いか、でもこう落ち着いてきて、でこう生まれるスピードってものすごく最近早いような気がするんですよ。いろんなものがポンって生み出される、新しい入りが出るとかっていうのはすごいスピードで、でお店とかも増えまくってしまうというかなんだけれど、じゃあいざそれがその後2年3年持つのかって言ったら持ってないんですよね。だからまあそういう周期なのかなって思ってしまえばそれはそれでいいんだけれど、なんか悲しいなっていうところもありつつ、何が原因だと思います？リスナーさんは。こういう世の中何がご原因でこうなってしまうのか、そのいろいろ循環がいいと言ってしまえば循環がいい、良い表現にはなると思うんですが、 なかなかこう一つのものが安定しないっていうような印象も、受けますよね。で、私の中では一つこう受け取り側の気持ちもいけないのかなっていうふうに思い始めて、なんとなくこう世の中が飽き性になってんのかなみたいな、受け取る側が耐えられない、もうなんか見守っていられないというか、なんだろうな、別にタピオカを見守れって言ってるわけじゃないんですけれど、こうね、真新しいものには飛びつくんだけど、じゃあそれをずっと応援するっていう能力は全くない。例えばまあ私で言うと、なんだろう、私の中での表現をするとするならば、本たくさん買って買うけど触りだけ読んで全然読まないとか、なんかその確かに本を読むとかってなっても意外と辛いっちゃ辛いんですよ。その最後まで読み続けるっていうのは、ラストまで行く、気分を乗らせるまですごく大変とか、だからそういう耐える能力がなんかないのかなっていうふうにふと思ってしまったのが私のあのこの答えでした。だから何って感じですけど、コロナウイルス回避のために気になっていることはこれなので、素直にお話をさせていただいておりますよ。リスナーさんどうですか、飽きないっていうものあります？でも飽きな、あ、じゃあその世の中が飽き性になっているから、私例えばね DJ コーチャーとしてやれることって言ったら、リスナーさんが飽きないようにこうトークをしていくとか、トークレベルを上げていくとかなので、そこはまあじゃあやっぱり作り手とか発信する側の問題かっていう風にもなってくるんですが、本当にDJ こっちゃんの Going My Way はですね、もっともっとこう成長していけるように頑張っていきたいと思いますけれど、リスナーさんもなんかこうあったら言ってくださいね。 DJ こっちゃんにこんな話 してもらいたいなとか、なんか聞きたいなとかっていうことあったら、ぜひセキララに語っていこうと思うのでコロナウイルスの話、いやコロナウイルスの話はリスナーさん別に聞きたくないと思うんですけどだってね、もうテレビつければでしょ、コロナがコロナがコロナがみたいな。逆にもうな、親しみを込めてコロちゃんとか呼びたくなりますよね。コロちゃんって今日もニュースのね中心人物なのね、あなたみたいないやいやいやいや、怒らないでください。まずは手洗いうがいですから、そこだけは徹底していただければリスナーさん大丈夫かと思います。結局風邪と一緒ですよね、まあ、強いけど愛があれば、いや愛があれば何ともならないですよちゃんとした知識と帰宅後の手洗いうがい、まあ、女性はちょっと難しいかもしれないですけど、男性だったら顔を洗うっていうことも、まあ、かなりの予防になるということなので、はい、元気コロナウイルスも元気があればだいぶかかりづらいというか、治りやすかったりもするそうなので、リスナーさんまずは日々の生活っていうのを大切にしていってくださいね。はい、ということで今回はなんかすごい結局脱線して、結局コロナウイルスの話になりましたけれど、5年続けることって意外と大変だなと、ということで DJ コーチャーのゴーイングマイメイもさらなるこう進化を遂げていきたいと思いますので、応援よろしくお願いしますということで締めていきたいと思います。以上 What do you like のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオであなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365
こっちゃんの Going My Way、 エンディングのお時間です。コーナーごとのまとめ、こっちゃんニュースでは手塚治虫に挑んだ新作漫画パイドン、 What Do You Like では5年続けるのは意外と大変からのコロナウイルスのお話となりました。いや本当にウイルスだって暖かくなってきても結構風邪菌っていらっしゃるもんなんですよ。で春になるにつれて昼間と夜の寒暖差っていうのが激しくなってくるので、冬よりも意外とこう体調を崩しやすくなりがちなので、リスナーさん本当に気をつけてくださいね。 コロナウイルスに気を取られすぎて、ちょっと前にも話しましたけど、インフルエンザにかかっちゃったとかっていうのシャレにならないので、そこを気をつけてください。もう一つのことに集中しすぎず、こうまんべんなくね、何に対してもですけど、こうガッて一個にこう気を取られすぎていると周りが見えなくなってしまうので、それだけはないようにしてほしいなと思います。ということで、番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、意味などどしどしお待ちしております。番組冒頭でもご紹介した無料のスマートフォンアプリレディオ365プレイヤーをダウンロードしていただければ、過去アイカウントなども聞くことができますので、ぜひダウンロードしてみてください。それでは DJ こっちゃんの Going My Way 第74回目放送、自分のアーカイブ、これにて終了です。ここまでのお相手は、そろそろアーカイブ歴30になりそうな DJ こっちゃんがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We are offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.